サキサク、瀬能秋を焼く。第三者。東部カルパチア山地の森の中である。ある冬の寒い晩、一人の男が銃を片手に耳を澄ましていた。ちょっと見ると鳥か獣が現れるのを待っているようだ。が実のところはそうでないのである。この男、ウルリヒ・フォン・グラドウィッツは、人間が現れるのを待っているのだ。彼が所有する山林には野獣がたくさんいた。でも山林の外れのこの辺りにはそんなにいない。それにもかかわらず、この辺りが気になってしようがないのだ。もともとこの山林は彼の祖父が、不法な理由で所有していた小さい地主から裁判沙汰で無理に奪い取ったものである。奪われた小地主はその裁判が不服だった。それ以来長い間、両方の地主の争いが続いて、グラドウィッツが家長になる頃には、両家の個人的憎悪にまで発展していた。つまりこの両家は三代にわたって旧敵のごとく争っているのだ。グラドウィッツが世界中で一番憎らしいと思うのは、自分の土地に侵入して野獣を取るこのズネームという小地主だった。グラドウィッツとズネームは子供の時からお互いに相手の血に飢えていた。両方が相手の不幸を心から願っていた。だからこの風の寒い冬の晩、グラドウィッツは数名の部下に森を歩かせ、もし泥棒が侵入したら捕らえるよう命令したのである。いつもは茂みに隠れてめったに姿を見せぬオジカが、その晩に限って森のあちこちを走った。他の森の動物もいつもとは違って想像し、そのわけはよくわかっている。ズネームが侵入しているに違いないのだ。彼は山の高いところに部下を配置し、自分一人は急な斜面を降りて麓の深い森へ入り、風にそよぐ梢の音や、木と木の触れ合う音に耳を傾けた。密猟者が入り込んでいないか、ズネームが潜んでいないか。もしこの風の暴れる夕方、邪魔する第三者のいないこの寂しい森の中で、旧敵ズネームと巡り合うことができたら、その時こそ。これが彼の何よりの願望だった。そしてそんなことを考えながらブナの巨木の幹を回ると、当の旧敵とばったり顔を合わせたのである。二人の敵と敵は長い間睨み合っていた。どちらも怨恨に燃え、手に鉄砲を持っていた。一生に一度の情熱を爆発させる時が来た。けれど遺憾ながら、彼らはどちらも文明の世に生まれた人間なので、無言のまま平然と人を殺す気にはなれなかった。どうしてもきっかけというものが必要だった。それで二人がもじもじしていると、そこに横合いから大自然の手が加わったのである。戦国から吹き荒れていた強風が一段と猛烈に木々を揺るがしたと思うと、その拍子にブナの大木の幹がメリメリと折れて、ドサンと大きな音を立てて倒れ、逃げ出す隙もなく二人を押さえつけてしまったのだ。グラドウィッツの片手は麻痺し、片手は二股になった枝に押さえつけられ、両足も同時に太い枝に押さえつけられていた。重い網上げ靴を履いていたからよかったものの、そうでなかったら足が潰れるところだった。傷こそ受けなかったが起き上がることはできなかった。だから誰かが来て大木の枝をノコギリで切ってくれるまではどうすることもできない。顔に当たった小枝で目に血が流れ込んだ。その血をしばだたいて払いのけながら辺りを見ると、すぐそばにズネームが、彼同様押さえつけられてしきりにもがいている。もがいても起き上がることはできないらしい。そのそばには倒れた大木の大小様々の枝がいっぱいに広がっていた。グラドウィッツは動けなくなったのを悔しがっていいのか、生命が助かったのを感謝していいのか、引きこもごもの妙な気持ちだった。ズネームも顔から血を少しばかり出していた。そしてもがくのをやめてしばらく聞き耳を立てていたが、たちまち大声で笑いながら、お前も助かったのかい。死んでしまえばいいのに。でもおかしいね。グラドウィッツが 俺のところから盗んだ山の中で動けなくなるとは、これも天罰と思うがいい。そしてまた彼は大きな声で嘲笑した。グラドウィツは言う。
なんだと？盗んだ山だと言ったな。
そうじゃない。ここは俺の土地だ。今に俺の部下が助けに来てくれるよ。お前は密漁に入ったところを俺の部下に発見されるなんていい恥さらしだ。気の毒な奴だ。
ズネームはすぐには言わなかったが、しばらくするとこう答えた。
お前は今助けに来てくれると言ったが、それは本当か？
俺の使っている男たちも今夜この山に来ているんだ。
もうここへ来るだろう。来たらまず俺を助け出してくれて、その後でお前の上に大きな木をもう一つ乗せるだろうよ。お前の使っている男が来る頃には、とうにお前は死んでしまっている。葬式の日には、お悔やみの手紙の一本も出してやるよ。
いいことを教えてくれた。
とグラドウィッツは口を尖らせて言った。
俺は部下の男に10分間経ったらここへ来いと言っといた。だからもう来るだろう。来たら今お前が言ったと同じことをしてやるよ。
でもお前はこっそり人の山林に侵入して密漁しているところを殺されたのだから、お悔やみの手紙だけは出さないよ。
わかったわかった。そんなら俺たちはどちらかが死ぬまで戦おう。お前の方に部下がいるならこっちにもいるんだ。ここで勝負をつけるなら第三者の邪魔が来なくていい。グラドウィッツのバカ、早く死んでしまえ。
ズネームのバカ、早く死んでしまえ。泥棒、人の山林の中に入って猟をする泥棒。
二人ともすぐ部下が来て助けてくれると思っていた。助かるのは自分の方が早いと思っていた。だからあらゆる毒々しい言葉で罵り合った。だがしばらくすると二人とももがいても無駄なことが分かったので、あまり動かなくなり、グラドウィツは比較的自由な片手をやっと上着のポケットに差し入れて酒の瓶を出した。瓶を出すことは出しても栓を抜いて飲むのが一仕事だった。でもぐっと人飲みした時の気持ちは格別だった。冬は冬でもまだ雪が降らなかったので割合に暖かだった。酒が回るといい気持ちになって苦痛のうなり声をかみしめている隣の男がかわいそうになった。そこでグラドウィツは不意にこんなことを言ったのである。
どうだい、この酒を一口飲ましてやろうか。とてもうまい酒だ。今夜のうちにお前か俺のどちらかが死ぬにしても、今のうち別れに一杯飲んだらどうだい。
ダメだよ、俺は目の縁に血が固まって何も見えないんだ。それに敵と一緒に酒を飲むのは嫌だよ。
グラドウィツはしばらく黙って物浮い風の音を聞いていた。そして時々苦しそうに木に押さえつけられている隣の男の方に目をやった。烈火のように燃えていた憎悪の炎がだんだん消えていくのを感じた。
おい、ズネーム、お前の部下が先に来たらどうにでも勝手にするがいい。しかし俺は考えを変えた。俺の部下が先に来たら、まずお客様としてお前から先に助けさせて、俺は後で助けてもらうつもりだ。二人はこの土地のことで悪魔のように争ってきた。風に吹かれるこの山の木が曲がりくねって成長すると同じだった。しかし今夜ここに寝ていて考えてみると、実に馬鹿らしいことだ。世の中には土地のことで喧嘩をするよりもっと面白いことがたくさんある。どうだね、これから喧嘩をやめて仲良くしようじゃないか。
ズネームは返事をしなかった。死んだのではなかろうかとグラドウィツは思った。がしばらくするとズネームが静かに言い出した。でも、お前と二人で一緒に馬に乗って市場を歩いたら、みんながびっくりして見るだろうな。グラドウィツとズネームが仲良く歩くなんて図は、誰だって意外に思うだろう。俺たちが仲直りしたら山の男たちも喜ぶだろう。今仲直りしたって誰も文句を言ったり邪魔したりする第三者はいないんだ。祭りの晩にはお前も俺の家へ来てくれ。その代わり俺も時々ごちそうになりに行くよ。もうこれからはお客として招待された時以外、お前の山の中へ入って鉄砲を撃ったりなんかしないよ。お前も時々は俺のとこの沼に降りてくる水鳥を撃ちに来てくれ。
二人が仲直りしても邪魔する者は一人もない。
長い間俺はお前を憎み続けてきたが、今夜から心を入れ替えた。お前にもらったこの一杯の酒で、これから友達になるよ。
しばらく黙ったまま、 二人はこの劇的な仲直りが及ぼすべき世間の変化を考えていた。
そしてヒューヒュー強い風が吹いて、大木の幹や小杖をうならせるこの寒い暗い森の中で、早くどちらかの部下が来てくれればいいと心に念じていた。もうこうなってはどちらの部下が来ても両方が助かるのである。でもやはり早く来るのが自分の部下であることを望んだ。それは今までの敵に好意を示すという名誉ある仕事を自分でしたいからであった。たちまち風が止んだ。グラドヴィツは沈黙を破って。
二人声を揃えて呼んでみようじゃないか。今は静かだから遠方に聞こえるかもしれない。
気が茂っているからよほど大きい声を出さないと聞こえないよ。でも呼んでみようか。
二人は一緒に大声で呼んだ。しばらくするとグラドヴィツがまた、
もう一度呼んでみよう。
また呼んだ。呼んだ後で耳を澄まして返事を待った。
なんだか向こうの方で返事のようなものが聞こえたよ。
とグラドヴィツが言った。
風の音だろう。俺には何も聞こえなかった。
グラドヴィツは耳を傾けていたが、急に嬉しげな声になって、
森の向こうから走ってくるのが見える。俺が降りたと同じ坂道を降りてくる。
また二人が声を合わせて有竹の力で叫んだ。
今の声が聞こえたらしい。立ち止まって考えている。ほら見つけた。こっちへ向けてどんどん走ってくる。
グラドヴィツが言った。
何人いるかね。
ズネームが聞いた。
まだよくわからん。九人か十人らしい。
そんならお前の部下だろう。俺の方は七人しかいないのだから。
一生懸命に走っている。元気のいいやつだ。
グラドヴィツは満足らしい声だった。
確かにお前の方の男かね。
とズネームが聞いた。そして返事がないのでまた、
お前の方の男か。
と聞いた。
いや。
と答えて、グラドヴィツは恐怖に戦慄しながら、バカのようにゲラゲラ笑い出した。
じゃあ誰だい？
とズネームは目をしょぼしょぼさせながら不安げに聞いた。
狼。